皆様こんにちは。守るべき命の尊さというテーマのメッセージ第2回目を始めさせていただきます。午後の集会のテーマは平安の確かな土台、平安の確かな土台です。午前中もお読みしましたけども、マタイの福音書の第6章から取り次ぎたいと思います。第6章の26節から30節を拝読してお祈りいたします。マタイの福音書第6章26節から30節。空の鳥を見なさい。谷巻きもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。それでも、あなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって、少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。天の父様、今夕ともに御言葉を拝せます恵みをありがとうございます。私たちに語られた主の言葉をありがとうございます。これをお受けできますようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。守るべき命の尊さ、このテーマで見てまいりますが、午前の集会でもお読みしました。イザヤ書の43章の4節にはこうございます。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。命の尊さを知らされた私たちが、平安をいただくために何を土台にしたらよいのか、そのことを共に考えたいと思います。私たちの価値はどこで決まるでしょうか。また私たちは自分の価値をどこで確信できるのでしょうか。まあ、他の人には価値があると思っても自分には価値がないと思うと、随分受け止め方、感じ方が違うかと思います。まあ、人がどう見ようとも自分が価値がある存在だという確信は私たちが生き抜くためになくてはならないものではないでしょうか。特に生きるのが苦しい状況の中にあってです。楽しい時はあまり自分の拠り所について考えないかもしれません。しかし生きるのが苦しい時に私はなぜ生まれてきたのでしょうか、どうしてこんな中で生きなければならないのでしょうかと考えるときには、自分が価 価値ある大切な、そして役に立つ存在だということを、確信できることが必要です。自分の価値を私たちはどんな時に実感するでしょうか。家族の中で、大切にされること、人間社会の中で役立つものとして認められていることが、私たちが生きてていいんだという生きがいを持つための、まあ一般的に考えることかと思います。しかしそれは確かな拠り所と言えないことがあります。すべての人がいつもこの確信を持てるわけではないからです。また仕事なのですけれども、子供時代に、母親は調子が悪いことが多かったのですが、時々あなたを産むんじゃなかったと、こぼされて、今でこそ母も苦しかったのだなと、私を育てにくかった、私が育てにくい息子だったんだろうなと、今では受け止め感謝できるようになりましたけども、この言葉が心に引っかかって、生きがいを追い求めた、子供時代、若者時代を過ごしてきたことを思い起こします。そういうわけで、僕は生まれなかった方が良かったんだという悩みをいつも心のどこかに留めていましたので、人に心を開くのが苦手で、友人から情が薄い子だねと言われて、ますますます落ち込むことがありました。親は父親は教育者ですので、相談もしてみたのですけども、一言、甘えるなと、そう返されました。そんな中で、他のものに生きがいを、求めて、本を読み漁ったり、しました。願っていた夢が挫折し、恋愛が挫折し、もう諦めるしかないと、達観したいと願っても諦めない思いで、過ごしていた中で、同じ環境に浮かれていながら全く違って輝いている、クリスチャンの方々の、素晴らしさを知り、自分もそのようになれたらと願うところから、改めてキリストを求めるようになり、初めて納得がいったのは、福音を初めて聞いたのは小学校の4年生の時ですから、もう十数年経った後でした。そこから真剣に求めるようになり、救いに導かれ、そして神様に仕えていきたいと出発して、今の私があります。私たちは自分の価値をどこに置くのか、聖書ははっきりと告げています。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると神様は告げます。神様の前に愛されている存在、神様があなたを尊いと言われている、そのことが私たちの最終的な価値の土台だということを、まず 聖書が告げていることを受け止めるとこから始めてほしいのです。ただ、神様が、あなたを愛している、あなたは、価値があると、告げておられても、それが、そのまま揺るがない、確信、生きててよかったんだ、これでいいんだと、揺るがない確信の土台となるかというと別問題です。それを本気にできないで他の拠り所を求めてしまうことがあり、またそれが自分の考え方や生き方に根付かないならば、困難の時に支える力とはなりません。イスラエルの民はこの言葉をずっと読みまた聞いてきたはずなんですけども、人々は重荷を負ったままでした。マタイの福音書を最初お読みいたしましたけども、6章の21節を目を留めていただけますか。6章の21節、あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。宝のあるところがどこかということが問題だとイエス様はおっしゃいました。まあ、宝とは一番大切なものと言い換えてよいでしょう。あなたの宝はどこにありますか。地上に宝を蓄えても朽ちたり盗まれたりしますから、自分の宝は天に蓄えるようにとイエス様は告げました。確かに地上にあるものを宝として蓄えてもやがて失われます。確かに金銀貴金属は万全ではありませんけども、長持ちするものです。先祖代々、あったものが、電化製品みたいに価値がなくなることはなく保たれます。しかし物として、未来永劫保たれて、そして価値があったとしても、それを手にする私たちがそれを手放さなければならない時が必ず来ます。盗まれないようにきちんと厳重に金庫に入れて保ったとしても、そして金庫は残り中の金塊は残ったとしても、それを所有する私たちが失われてしまうのです。誰でも老いと死は避けられません。ルカの福音書の12章の16節から21節、愚かな金持ちの例えの箇所をお読みいたします。ルカの福音書の12章15節からです。新約聖書141ページからです。少し長い箇所ですけどお読みいたします。ルカの福音書第12章15節から21節、そしてそれからイエスは人々に例えを話された。 ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。そして言った、こうしよう、私の蔵を壊してもっと大きいのを建て、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう、我が魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです。この例えが語られた背景は15節にあります。ルカ12章15節。そして人々に言われた、どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。人が有り余るほど持っていても、その人の命は財産にあるのではないからです。たとえ財産が保たれたとしても、仕事を手放さなければならない時が来ます。健康が失われる時が来ます。大切な家族、どちらが長生きするにしても家族が失われることがあります。そしてあなたの命が失われる時が来ます。地上の宝は保たれるかもしれない。しかしその宝を持つ私たちの命が朽ちていくのを誰も避けられません。そうしたらそれは一体誰のものとなるのかとイエス様は問いかされました。それは財産だけではありません。と言いますか、宝物でない、財宝でない財産も、有形無形としてありますから。私の父は、教育者として働き続けました。しかし晩年に、脳出血で入院した先では、看護師の方たちが、安藤さんは校長先生だったねと、噂で話していても、校長先生だから、偉いねとか、尊敬されるわけでもなく、父が気づいてきましたキャリアは、入院生活には、何も、関係ありませんでした。しかし、神様にとっては私たちがどんなキャリアであるか、どんな状態にあるか、どんな財産を持っているか、どんな能力があるか、それがやがて失われた時が来ても、いつまでも大切な尊い存在です。何度も読ませていただきましたイザヤ書の43章の4節には後半の言葉もあります。イザヤ書43章の4節を、その節全体をお読みいたします。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにすると。救い主を生み出すために選ばれたイスラエルの民は神様から、特別扱いされました。 神様はイスラエルの民を特別に祝福し、まあ、同時にまた厳しい取り扱いもされました。そしてイスラエルのために他の国を後回しにすること、犠牲にされることもありました。しかし終わりの時には神様は全ての人を大切に思い愛するゆえに、ご自身の御子を全人類の代わりに犠牲とされました。私たちはそれほど神の前に大切な存在です。新約聖書の中に一節有名な言葉があります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様が語られたことだけでなくなさったことによって私たちの価値がそこにあることを覚えましょう。その上で最後にお願いしたいことは、取り戻された尊い存在になってほしいということです。それはすでに救われたクリスチャンだけでなく神様ご自身が願っておられることです。取り戻された尊い存在、失われた尊い存在ではなく取り戻された尊い存在になってほしいのです。マタイの福音書の6章に戻っていただけますか。先ほどお読みしました26節以降、空の鳥を養い野の花を装ってくださる神様はあなた方のことをなお愛しよくしてくださっているとイエス様は告げました。生き物は明日のことはわからなくてもその日を精一杯に生きています。私たちが鳥やまた花を見ると調べるほどに大変よくできています。またどんな美術工芸品にも勝る美しいものです。美術工芸品は顕微鏡のようにちっちゃく見るとやっぱつぶつぶで、もうそれから先は何か、芸術品というには見えてこないんですけども、神様が作られたものはどんなに小さく見ても美しいのです。そして完全にできています。しかもそれが生きているので古くなっていくのではなく常に新しいのです。しかも自身でその素晴らしいものをさらに生み出す力があります。植物も生き物動物もそうやって子孫を残し増やしていきます。イエス様は、あなた方はそれよりも優れていると、告げました。人間には命に加えて、動物たちは 本能に生きる、遺伝でプログラムされた中で生きるものですけども、私たちはそれを超えて言葉で話し考えます。文明を築きます。さまざまなものを作り上げます。善悪を判断し、愛し合い、信じ合う交わりを築いていきます。そしてこの幸いな交わりを人間同士、そして神との交わりの中でさらに育んでいく力が与えられています。こうして神様の素晴らしさを身をもって表す栄養が人間に与えられています。しかしこの私たちの素晴らしさは、神様と共に歩む中で本来の素晴らしさを発揮していくのです。人間はその点で、動物よりもさらに素晴らしくなる力もありますけども、神様から離れると動物以下な存在になってしまうものでもあります。ルカの福音書の15章の4節から8節をお読みいたします。新約聖書148ページです。4節から7節までお読みいたします。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたから、と言うでしょう。あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。本来の尊さを謳歌できるようになります。帰りたくても帰れないという事情があるでしょう。神様への追い目が山ほどあります。借りが山ほどありますから、それを解消して恐れずに戻っていけるようにイエス様は十字架で死なれ、蘇られました。キリストは罪から私たちを救うために来られたと聖書は繰り返し教えています。聖書は人間を元から悪いものであるとも、元から良いものであるとも言っていません。最初は素晴らしいものとして作られましたけども、本来の在り方を失ったために悪いものになってしまったと、良いものだったけど悪いものになってしまったと告げています。神様のもとにあるものから、神様から離れたものになってしまった状態、これが罪のもう一つの意味です。目標を外れただけでなく、あり方を、本来のあり方を失ったという状態です。それが 私たちが自分の神に置けず、またこんなに素晴らしく言っていただいているのにそれを確信できない原因です。先ほど帰りたくても帰れないとお話ししましたけども、帰りたいと思えるように、帰れるようにできるようにされるために、イエス様は十字架でご自分の命を犠牲にされ、3日目によみがえられました。イエス様は、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、言い換えれば平安を、与えますと招かれました。どうやって平安をいただくのか、罪からの救い、神様のもとから、離れてしまったのが元の神様のもとに帰れるようにする救いです。ローマ人の手紙の6章の23節、新約聖書の307ページです。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です、と聖書は告げています。罪の報酬、つまり当然受けるべき報い、それは死である。神様との関係が断ち切られてしまうことです。どんなに愛し恵もうとしてらっしゃっても、拒んだらそれを受け実感することはできません。それは当然の報いです。しかし神の賜物とあります。神様は賜物、プレゼントとして救いを、キリストを与えてくださいました。神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です、そう宣言されています。私たちの救い主イエス様によって永遠の命を私たちはプレゼントとしていただくと聖書は告げています。永遠、それはいつまでも続くことです。そして神様のと言い換えてもいいです。命、これは生命力という意味ではなく、命を分け合う関係です。共に歩む結びつきです。まあ、これは私の命ですという時には、これは私の生涯をかけたものですという意味ですね。英語でもそうですけど、命は人生をも意味します。永遠の命とは、神様と結びついて神様と共に生きる、共に歩む永遠の歩みを意味しています。その先は天国、完成した神の国です。そのために神の御子イエス様は罪と死に復活によって勝利されました。ご自身の命を 私たちのうちに住むことによって私たちにもたらしてくださいます。イエス様はご自身の命を私たちに与えてくださったんです。こうして私たちの命は神様の命と結びつき、神様の性質、神様の力、神様の愛、神様の希望が私たちに与えられました。こうして神様とまたかまりなく共に歩めるようにされることが永遠の命です。どうしてそんなことがと驚かされますけども、そして全部は理解できなくとも、そのように神様はご存知で私たちに働いてくださいます。プレゼントをいただくのに私たちは、自分がそれにふさわしいだろうかと考える必要はありません。くださる方がいいと言ってるんですか。また、そのプレゼントの価値について全部知らなくてもいいです。プレゼントをいただくときにですね、箱を開けてこれ欲しいか欲しくないかと役に立つかということを値踏みして開けてみた、あるいは食べてみたけどやっぱりいらない、返すということは失礼ですよね。で、神様は私たちを御子をくださるほど愛しておられるんです。たとえ理解できなくても悪いものであるわけがありません。その素晴らしさはいただいて味わってますます分かっていく素晴らしいものです。地上のどんな宝にも勝ったものです。それをプレゼントされるんだから、受けていただきましょう。必要なことは求めていただくことです。ローマ人への手紙の10章を開いていただきますか。11節から13節をお読みしてお祈りいたします。新約聖書314ページの上の段です。ローマ人への手紙10章11節から13節。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主が全ての人の主であり、ご自分を呼び求める全ての人に豊かに恵みをお与えになるからです。主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。天の父様、神様が、あなたは尊い、私はあなたを愛しておられるという言葉が私たちの血のうちに生きるものとなりますように、日々の実感、日々の感謝と希望となって生きて働くものとなりますように、私たちが目の前に置かれている救いの賜物を信仰を持って受け、またそれを大切にして歩むことができるように導いてください。まだイエス様を信じられない方がおられましたら、今日信じることができますように。また信じた者はバプテスマを受けて、キリストの体である教会につながってさらに成長していけますように導いてください。私たちは私たちの周囲の方たちの救いのために祈り明かしすることができますように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。